残酷な真実、なぜ大多数の人は稼げないのか。投資が知性さえあれば勝てるゲームなら、ウォール街は物理学者や数学博士に支配されているはずだ。だが実際は逆で、長期で市場をアウトパフォームするのは、規律ある普通の人たちであり、大多数の個人投資家は牛市で追い上げ、熊市で損切りし、何年も右往左往した挙句、口座は元の木阿弥だ。問題は、何を買うか知らないことではない。どの金融アプリを開いても今日は銘柄、明日はテーマと情報は溢れている。本当の難しさは、ノイズやボラティリティ、感情的な誘惑に満ちた市場の中で、正しい行動を安定して起こし、ミスをした時に損失を許容範囲に抑えることにある。多くの人が失敗するのは知識不足ではなく、システム不足だ。投資を次々と孤立した賭けと扱い、噂で買い、上がって慌てて売り、下がって粘り強く保持する。すべての決断はその場限りで、基準も振り返りもなく、結果は運任せになる。運は一度や二度は勝たせてくれるが、長期では確率がランダムなノイズを平均に引き戻す。持続可能な富を築くには第一原理に立ち返り、投資をコイントスから複利エンジンの運用へ格上げしなければならない。第一原理、投資で本当に儲けているのはどんなお金か。投資システムを築く第一歩は、最も素朴な問いを立てることだ。投資で儲かるお金とは何か。難しい言葉を剥ぎ取ると、市場には3つの永続的なリターン源がある。一つ目は、企業の利益成長のお金だ。会社の一部を持ち、それが利益を出し、配当し、拡大するので、富はそれにつれて増える。これが最も堅実で持続可能な源であり、バリュー投資や長期株式志向に相当する。二つ目は、再評価のお金だ。景気循環、金利変化、リスク許容度の変動により、同じ資産に異なる価格がつく。割安で買い、適正で持ち、割高で売り、評価回帰の差を得る。三つ目は、センチメントとゲームのお金だ。短期の価格乱高下には恐怖と欲望が満ち、トレーダーは他人のミスから稼ごうとする。魅力的に見えるが最も危険なのは、運への依存が強く、手数料や税金、スリッページという摩擦費用にこっそり食われるからだ。この3つの質を見極めると、重要な判断が浮かぶ。長期で本当に頼れるのは、最初の2つを厳選とする複利であって、3つ目のゲームではない。堅牢なシステムは、主力を企業の成長プラス評価回帰という遅い変数に置き、ゲームには許容できるごく小さな比率だけを割り当て、あるいは一切関わらない。リターンが実態の企業成長から来るなら、明日の値動きを予測する必要はなく、良い資産を良い価格で持っていることを確認するだけでよく、あとは時間に忍耐を与えればいい。これが第一原理が教える最も楽な道だ。予測を減らし、時の試練に耐える資産を変え。資産配分、金融界で唯一の、ただの昼食。投資にほぼ真実と呼べる共通認識があるとすれば、ノーベル経済学賞のマルコビッツの言葉だ。分散こそが金融市場で唯一のただの昼食である。資産配分とは、株式、債券、現金、商品、不動産といった異なる大クラス間で資金をどう配分するかを決めることだ。その効力は特定の年を最大に設けることではなく、期待リターンを大きく犠牲にせず、全体のボラティリティとドローダウンをちょに下げることにある。なぜ分散はただでリスクを下げるのか。異なる資産は連動して動かないからだ。株が暴れれば債券は安定し、商品が強ければ現金は弱まる。互いに相殺され、ポートフォリオ全体の揺れは鳴らされる。典型的な株債配合は、多くの都市でオール株ポートフォリオに劣らないリターンながら、暴落時の下げはずっと小さい。普通の人にとってそれはよく眠れ、ボラティリティに耐えられることを意味し、 複利が効く日まで実際に保持できる。配分の確信は、たくさん買うことではなく、弱く相関するものを買うことだ。相関が低いほど衝撃吸収は良い。実践的な枠組みはこうだ。まずリスク許容度で株債の大体の比率を決め、保守なら3対7、積極なら7対3、次に株の中で地域と業種を分散し、債券の中でデュレーションと格付けを分散する。ポートフォリオの長期リスクリターン特性の8割以上は資産配分が決めることを覚えておけ、個別銘柄選びは飾りに過ぎない。配分に力を使い、ホットな話題を追うことには使うな。リスク管理、生き残ってこそ複利を語れる。複利は世界第8の不思議と呼ばれるが、その双子の前提を教える人は少ない。複利が最も恐れるのは大きな損失だ。数学的にマイナス 50% の後にはプラス 100% が必要で、マイナス 33% の後にはプラス 50% が必要だ。連続する大きなドローダウンはほぼ不可逆である。つまりリスク管理はオプションの付属品ではなくシステムの生命線だ。ドローダウンを制御しないシステムは、ある年には倍になっても翌年にはゼロになり、長期期待値はマイナスになる。リスク管理には3つの門がある。一つ目はポジション上限だ。どの単一銘柄、業種、戦略も絶対に超えない比率、例えば一つ 5% から 10% 以下を設ける。これでたとえ判断が完全に誤っても致命傷にはならない。二つ目は損切りとリバランスの規律だ。許容できる損失線や評価乖離線を事前に設け、発動すれば感情を交えず機械的に実行する。同時に定期的に目標比率へ戻し、上がったものを売り、下がったものを買います。これは自動版の高値売り安値買いそのものだ。三つ目は、流動性と緊急予備だ。市場に人質にされない現金を常に残し、生活の突発需要に備え、底値での強制売却を避ける。これらの門の共通目的は、どんな極端な相場でも生き残ることだ。生き残るからこそ、時間は味方になる。行動ファイナンス最大の敵は、往々にして自分自身。完璧な配分とルールがあっても、見えない相手が繰り返しミスを誘う。それが自分の脳だ。行動ファイナンスの研究によれば、人は金銭の前で体系的に非合理的になる。損失回避により、損失には粘り、利益は早く確定する。同調行動により、熱狂の中で高値をつかみ、パニックで安値を売る。過信により、一度の幸運を実力と勘違いして賭けを増やす。アンカリングにより、買い値にとらわれ、現在の価値に基づかず決断する。これらは性格の欠陥ではなく、人間の遺伝子に刻まれた生存本能だ。太古のジャングルでは命を守ったが、波乱の市場では損を出す。バイアスと戦うには、もっと合理的になろうというスローガンではなく、システム設計に頼れ。決断をその場の思いつきから事前に書いたルールに変える。買い、売り、サイズの条件を前もって定め、発動時に実行し、感情に割り込む隙を与えない。さらにチェックリストや固定リズム、例えば毎月第1日用のリバランスで動作をルーチン化し、システムに決めさせる。自分はミスをし、強行し、欲望を持つと認め、あらかじめルールでその弱さを檻に閉じ込めよ。それが成熟した投資家の本当の堀だ。他人が恐れるときに計画通り動き、他人が欲望に駆られるときに規律を持って離れるものに、市場は報いる。システム投資の枠組み、運を確率に変える。前のブロックをつなぐと、実行可能なシステム的投資の枠組みが得られる。それは神秘的な指標ではなく、目標から見直しへの一連のループだ。第一歩は、目標と期限の明確化だ。この資金はいつ必要で、どれだけの変動に耐えられるか。 目標が株債比率と戦略種別を決め、期限が短期の含み損に耐えられるかを決める。第2歩は、資産配分の設計だ。目標から大クラス比率を定め、各クラス内で分散し、投資仕様書を作る。第3歩は、リスク予算とリバランスの設定だ。単一銘柄上限、損切り線、リバランス頻度を紙に書き込む。第4歩は、行動規律の構築だ。チェックリストと固定リズムで売買をルーチン化し、その場の感情決断を排除する。第5歩は、定期的な振り返りと改善だ。四半期ごとに、乖離、ルール遵守、前提の妥当性を見て、小さく手直しし、コロコロ変えない。この枠組みの精髄は、投資を繰り返し可能で測定でき、修正できるステップに分解し、結果をシステムがうまく稼働しているかに依存させることだ。個人投資家の手法 VS システム投資。二つのスタイルを並べると差は際立つ。個人投資家の手法はこうだ。噂で買い、赤を見て慌て、損失を損切りせず粘り、少し稼いで逃げ、一つの銘柄に全額を張り、感覚でサイズを変える。すべてがその時々の感情に駆動され、基準も記録も振り返りもなく、長期結果は完全にランダムだ。システム投資は逆だ。すべての動作は事前に書いたルールに駆動され、分散でドローダウンを制御し、損切りと上限で下値を封じ、短期ニュースではなく長期確率に基づき、定期リバランスで自動的に利益を確定する。一方は投資を運に任せ、他方は確率と規律に任せる。短期は見分けがつかなくても、一巡りの牛熊サイクルを通せば差は残酷に現れる。ツールと自動化システムに代わりに実行させよ。どんなに良いシステムでも、すべてを尽力でその場執行に頼れば、疲労や注意力散漫、恐怖の中で崩壊する。だから一段進んだステップは、システムをツールと自動化に任せることだ。積み立て計画は買いのリズムを自動化し、今買うべきかの不安を避ける。リバランス通知は目標への復帰を忘れさせない。インデックスファンドや ETF は最も低いコストと最も広い分散で、ワンクリックで市場全体を手に入れる。家計簿とダッシュボードは真の配分比率とリターン曲線をいつでも見せる。ツールは代わりに考えず、あらかじめ明確にしたルールをデフォルトで起こる動作に変え、実行コストと感情の干渉を大幅に下げる。覚えよ。軽く、自動で稼働するシステムこそ、完璧だが意志力に頼るシステムよりカモタである。コンプライアンス声明。本項は個人の資産形成の考え方の共有と啓蒙のみを目的とし、いかなる投資助言、勧誘、あるいは特定の証券、ファンド、商品の推奨を構成するものではない。市場にはリスクがあり、投資は慎重に。過去のリターンは将来の成果を保証しない。各人の財務状況、リスク許容度、期間、目標は異なり、本項の手法と比率はあくまで例示である。自身の状況に基づく独立した判断や、資格を持つ専門家の助言に変わるものではない。いかなる投資決定前にも契約とリスク開示をよく読み、必要に応じて登録アドバイザー等に相談されたい。失っても困らない資金だけを投じ、借りて投資してはならない。すでにポジションや負債がある場合は、自身の実態に照らし慎重に評価されたい。結び、あなたの複利エンジンを築く。投資システムの本質は、富に工学的な思考を向けることだ。何のお金を儲けるかを明確にし、資産配分で骨格を組み、リスク管理でそこを守り、行動規律で人間性と戦い、振り返りで進化させる。予測の名手になる必要はなく、具合が悪くても平らに稼働する仕組みを設計すればよい。何年、何十年後、人々の富を分かつのは奇跡的な底買いではなく、黙って稼働し自己修正するこの複利エンジンだ。それは騒がず、決して止まらない。 明日どの銘柄を買うかではなく、自分のシステムは準備できているかを問え。投資を信頼でき、自己修正する長期メカニズムに変えれば、あなたはすでに自由への鍵を持っている。まず最初の資産配分を書き下ろそう。